Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。皆さん万事ましですが、月ちゃんが今帰ってくるまで今しばらくお待ちください。
ブラボー。なんプッシュが来んかったんよ、ブラボー。
ああ。
プッシュが来んかった、こんばんは。
空海 IT ニュース2000回。1月14日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして、
パフパフ、すぎちゃんです。おめでとうございます。あけまして。
だいぶ前にあげたけどね。まあさんこんばんは、こはくさん
こんばんは、
ジミーちゃん、お散歩さんこんばんは、
こんばんは、
あ、まあクラブさんもこんばんは、
こんばんは。
はい、2000回到達しましたよ。到達。
あ、すごい。アイコンが今日あれだ。
2000回
うん、前回のこれモバイルバッテリーの絵じゃ、
モバイルバッテリーはこれじゃなかったでしょ。
あれ、これじゃなかったっけ。
もう一つの黒バッグのやつだったでしょ。
そうだったかいな。何にしても、うん、皆さんが何やら花吹雪とかなんか花火みたいなのとか、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あー、2000回ですよ。
やったね、お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん。
お兄ちゃん。
おじいちゃんやりよったもん。
そうだね、おばあちゃん。
始めた時は何歳だったかいね。何年前ですか。何年？1910年前。あ、1900年。はい、1919。
あれ。1919年。
あれ2000年なったか。なったったか。ちょっと待って。なんかね、いつか作った T シャツにはあの年号入れとったよね。1000回の時だったっけ。
1000回の時だったかな。
もうなんか用にパジャマにしてしまって大事にしてないけん、よれよれになったけど。
皆さん、拍手クラッカーありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、2000回の抱負をどうぞ。
300回の時が2011年ですよ。
ほう、
すごいけ。そっからもうすでに8年。
うん、
皆さん
長いね。
長いこと本当に、その何、300回で8年だから9年とか10年とかやってんだよね、きっと。
10年。
今年の9月で10年。
そう。
じゃあまた10年の記念イベントせんときんが。 今年は盛りだくさんですけど、そんな9年も10年もやっとるけ、私らも年取るし、なんか私はいっそ可愛げがなくなって、本当に皆さんにご不快な思いをかけたこともいっぱいありますし、反省していることもたくさんあります。本当にその説は申し訳ございませんでした。私は正直、
うん、いやいや
2000回で引退しようと思っていました。
お、
ミツさんにも言うてなかったけど。だけど、
ね、
もうちょっと2030回ぐらいまで頑張ろうか、とりあえず。いや、ね、本当にね、グダグダだし、カタカナ読めんし、全然違うことを言うし、ある意味虚構ニュースみたいなところもあるけど、本当にね、お付き合いくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこれからもよろしくお願いします。
はい、けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
マックラブさんもおめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エスカワさん、
この方が、初めてのことですか。
アイコンに見覚えがないな。2000回おめでとうございますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイちゃんマイクを置いて引退、
山口もいるね。
でも残念ながら2人ともマイク使ってないんだな。
そうだね。みつさんはなんか、こんばんは。みつさんはなんか言うことないの。
あ、3000回目指して頑張ります。
まあと何年かかる。
まあ5年ぐらいかかるだろうな。
でしょうね、単純計算したら。
うん、
5年かかったらもう、いやー、
まだ5年後は会社でこき使われてるからな。
いや、いよいよ物覚えが悪いって、収録せんといけんことすらも忘れとるかもしれない。
収録せんでペラペラ喋っとくだ。
みっちゃんが次じゃん、今日は収録したかいなみたいなことを言い出すかもしれない。
ファイルがどこ行ったかわからんがなって。
ね、どうしようんだろうね、5年後。
うん、
どっちかおらんくなっとるかもしれんし。
分からんで、2人ともぶっ倒れてるかもしれんし。あ、エスカワさん2回目なんだ。ツイキャスは2回目です。普段はアーカイブで聞くのですが、お祝いなので来てみましたってことですね。
ありがとうございます。いや、なんか嬉しいね。おんさるんだね、本当に聞いてくれとる人いっぱいおんさるんだよね。
そうだね。
いや、本当にみたんもうちょっとちゃんと字読めるようになろうね。とりあえずメガネ買おう。
メガネだから老眼鏡合わないっていうのに。
いや、だけどオーダーメイドでしょ。
オーダーメイドで。
わかった、今年の誕生日はメガネ買うてあげるけ。
じゃあスキちゃんにはなんだ、補聴器買ってあげだ。
なんで。
え、
なんで。
スキちゃんメガネはあるでしょ。
メガネは私2000円ぐらいのメガネ使ってるよ。
うん、僕その手のメガネが全然合わないんだよな。だから老眼じゃないと思うんだけどな、
ね、違う。でただ単に字が、文字が何、読めん、見えんのじゃなくて、見えん、読めん、見えんの、読めん。
読めるや。
まあちょっとこれからは熟年の良さ出していこうね、みっさん。
そうだね。はい、それでは、2000回の本編いってみますよ。
はい、
まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。 USJ にオープン予定のスーパーニンテンドーワールドはスマートバンドでエリアを冒険しますという記事が上がってました。 USJ に新しいエリアができますよ。1月14日、ユニバーサルスタジオジャパン2020年の東京五輪開催前にオープン予定しているオープン予定としているスーパーニンテンドーワールドの事前情報を公開しましたということで、ニンテンドーのキャラクターのゲーム世界を体験できるプレイエリアだそうですね。リアルなマリオカートをはじめ、ヨッシーの背中に乗ってマリオの世界を巡るライドアトラクションなどを展開予定ですと。で、今回発表されたアクティビティはエリア内で購入できるパワーアップバンドを利用したものです。スマホアプリと連携して様々なアクティビティに挑戦できます。他にもリアルで叩けるという、ハテナブロックなども展開予定ですということで、これバンドを変えということか。ハリーポッター方式だな。ハリーポッター、あの杖の先に LED が仕込まれたの売ってるじゃない、5000いくらで、で、あれ買うとあの魔法が使えるようになる、
あの煙が出たりとか
炎が出たりとか、
あ
それ式なんじゃないのかな、このパワーアップバンドを、エリア内で購入できるって書いてあるってことはそうか、そういうとこで金を使わせるのか USJ はでもまあ一遍買えばまた使えるんだろうけどな。
でも杖は買ってないでしょ。
杖買ってないね。さすがに杖は買ってないね。
これは買うの5000円ぐらいするんかな、バンド。
どうだろうな、あの魔法の杖が5000円6000円ぐらいだろ多分税込みで。まあ当分の間は人が多いだろうなこっち。逆にハリーポッターエリアとかあの辺がちょっと少くかもしれないけどな。
行きたい、ハテナブロック叩きたい、
音
がするんかな、あのコインが出る時のコンコンコンコンって、
それとかでかくなるよかな、ホヨホヨホヨホヨって
私これ以上でかくなったら困るけ、ちっちゃくなるなら買う
ちっちゃくなるアイテムもあるでしょ確か
それだったら買う
、はい、夏頃、夏
だって
夏、
オリンピックの前、
オリンピック前だもんな、まあまた人が多くなるんでしょうね
ね、
はい、それでは次の記事です。こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone8 の後継モデル Face ID を搭載する可能性もという記事が上がってました。元記事は Mac お宝鑑定団ブログの記事のようですけども、 CES2020 に出展していた複数の Apple サプライヤー関係者の話として、 A13 バイオニックチップを採用した iPhone8 のアップデートモデルとしてタッチ ID 搭載モデルとは別に Face ID 搭載モデルも開発している可能性があると報じていますということで、Face ID かタッチ ID 選べるようになるんじゃないかということだそうですよ。
ありがたい。
スキちゃんはタッチ ID 派だもんな、
ただこれ iPhone8 のモデルなんだよね、その後の。
そうですね、サイズ的には iPhone7 と同等のサイズとなるそうですけどもね。
そこが引っかかるな
リアカメラは iPhone8 と比べて、大きくなると。 LED トゥルートンフラッシュは iPhone7 と同等サイズに戻る模様ということで、カメラの製造、あ、カメラの性能は iPhone8 よりも良くなるみたいだけど、フラッシュに関しては7と同等じゃないかということのようですね。ただこれ小さいのが欲しいっていう人にとっては、多分 Face ID にした方が、一緒か、本体の大きさは変わんないのか、もしかしたら。
え、でも
タッチ ID モデルを選ぶと液晶が小さくなるってこと
だよね。ベゼルができるってことでしょ。
そうだよな、タッチ ID の下の部分は黒い帯ができるからな。
難しい。あのタッチ ID はいいんだけど、私最近この表に出すとベゼルがこう上下が広いけ恥ずかしくて隠すことが出てきたんよ、う
ん、なんで隠す
古いやつ使っとるのがこうしなんか人に知られたくない恥ずかしさが出てき始めてあ、買えんぞ、買え時なんかな、こんな恥ずかしくて。あのよくあるあのお弁当におかずがなくて蓋で隠して梅干し弁当食べとるとか、もうああいう気分な今わかる。
うん、なんとなくわかる。
うん。
まあ、どういう形で出るんでしょうね。ジミーちゃん、ミッターンのメガネリスナーからプレゼントしようか。
あ、
怖い。小涌さん、ツイキャスに一人見つけたら他に10人はいると思え。
そんなに？
あ、聞いてる人？ジオちゃん、初めて何年かな、ロージンズがマジでシニア突入です。初めてだから10年、今9年目ですね。今年10年を迎えますよ。
あのジオちゃん、一つ言うけど、ロージンズじゃなくてローガンズだよ
そうだね、
なんかロージンズって言ったら本当に杖ついて腰曲がったおじいちゃんおばあちゃんみたいな
、はい、ジミーちゃん、あ、僕は読み飛ばしたとこ、読まないの、だって、読まないよ
読めない、読めないの、
読めるよ、わずかに。
あ、調べたね。
そんな調べちゃうのかな、読めるよお散歩さん、最近は切り欠きの iPhone を使うと恥ずかしい、私もだけど
切り欠きって何？
あ、そのベゼルのこと。あ、切り欠きじゃん。
切り欠き。
あ、切り欠きはあの天からついてる上のあのこの字のとこ。
くじみたいみたいなの？
そうそうそうそう。
あ、あっちの方が恥ずかしいってこと？
うん。みたいだよ。でもあれはみんなついてるじゃん。
うん、でもあの形なんかもうちょっと変えた方がいいと思うな。私もあれちょっと抵抗があるな、あの形。
アンドロイドとかはあのパンチホールになってるのが結構あるけどね。切り欠きにせずに液晶の中に穴を開ける、でそこにカメラを持ってくる。
はあ、
そうすると目立ちにくいじゃない。
うん、それでいいよ
お散歩さん、私は切り欠き嫌いだからいいんだけど、次は我慢するしかないかな。うん、どうだろうね。ジオちゃん、自動で焦点を変えられるメガネ、20万円以上かな。
そんなあるんだ。
ああ、なんか話は聞いたことあるな。あのレンズの中の部分に液体が入っとって、その液体を入れたり抜いたりすることでどう変えられるっていうメガネ。はずきルーペでいいよ。
みたんもしメガネかけても読み方が今と変わらなかったら多分みんな大爆笑だよね。え、みたんやっぱり目見えんのんじゃないじゃんって言って大笑い。
実証実験じゃないけんな。
しようや。
いやだよ。それでは次の記事は、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 EEC に新しい MacBook Pro 13インチ情報が登録されるという記事が上がってました。これヨーロッパの適合検査機関の名前ですね。 EEC ECC じゃないからね。 ECC だと英語教室になっちゃうからね。MacOS カタリナを搭載したノートパソコンとして A2289 の情報が登録されたと伝えていますと。また Mac Pro 2019のラックマウントモデル A2304 と現行の Apple TV HD A1625 と Apple TV 4K A1842 が TBOS 13インストールモデルとして再申請されていますということで、新しい MacBook Pro 13インチの情報が上がってる、まあ、あの日本でいう技適、
うん、
が通ったという情報があるので、もしかしたら近いうちに MacBook Pro 13インチ、でも MacBook Pro 13インチ、MacBook Pro 13インチ、
MacBook Pro、
MacBook Pro 13インチ、今の
MacBook だってもともとは13、15って奇数だったじゃない。
あ、そうか、それで15が16に変わったのか、去年。
今最近なんか
分数が、うん、そうか、それが新しいのが出るんじゃないかということですね。あの11インチとかが出てくれると嬉しいのにな。
ん？
持ち運びに便利で11インチ MacBook、 あれはプロじゃないか。
エア
11インチはエアか。
エアね、でもね11ね、ちっちゃいよ。
いやだから持ち運ぶにはそっちの方がいいんじゃない。
でも今 iPad で良くなってきたんじゃない。
あーでもできることがやっぱり違うからな、 MacOS と iOS では。
ちょっと待ってよ、 MacOS がなんか iPad に入るっていう話なかったっけ。
それはずいぶん前からあるけどね。
あ、まだ現実になってないってこと。
ないないない。
あ、
だから iPad 用には、
う
ん、あの iOS と分離して iPadOS って変わったとこまでは今動いてるけどな。これがこの先どういう風な動きを見せるかってとこだけどね。
私お風呂ばっかり使っとるけ、なんかもうとっくに最先端はなってるんだと思ってた。
新品を買いなさいよ。
ん、私はあのミッターンの小判ザメだから。
まあ、クラブさん、旧 OS も動く新型が出てくれると嬉しいな。旧 OS が動くのは出てこないんじゃないかな。ジオちゃん、ローガンズは遠近、ん？遠近は車用、中近はテレビ、パソコンの距離と手元の3つのメガネを持っている。13インチのエアを32インチのテレビで見てる。え、13インチのエアを32インチのテレビで見てるってどういうこと。わかんない、まあ、クラブさん結局中古を買い続けている。ああ、古い OS 動かそうと思ったらそういうことになるんだろうな。
私はもらい続けている。
はい、それでは次の記事は気になるキナさんの方にあった記事です。 Apple MacBook Pro MacBook Air の性能を引き上げるプロモードを導入か、 MacOS のベータ版から明らかにという記事が上がってました。元記事は 925Mac の記事ですけども、MacOS 10.15.3 ベータのシステムファイルの記述から Apple がプロモードという機能を準備していることが明らかになりましたということですね。このプロモード、有効化したとき のためにアプリは高速化されるもののバッテリー駆動時間が短くなりファンの騒音が大きくなる可能性があるとの警告文が用意されており、 MacBook シリーズ向けの機能であることが予想でき、インテル製プロセッサーのターボブーストを常時有効化するようなものと予想されますと。またプロモードは手動でオンオフできるほか、指定した時間に自動的にオフになる機能も用意されているとのこと、ということで、Mac に限らず CPU は負荷がかかれば一生懸命仕事するし、負荷が軽い時には怠けるわけじゃないけどな、フルの性能を出さないんだけども、このプロモードというのをオンにしてやると常にフルスペックで動いてくれると。フルスペックで動いてくれるけども、代わりにバッテリーの駆動時間が短くなるし、ファンもとにかくマックスで回り続けるので音がでかくなるよということのようですね。
そうなるでしょうね、
だから画像の書き出しとかレンダリングとかそういうのをするときにはこれをオンにしてやると作業時間が近くはなるんだろうけどな。ただあんましやりすぎて温度が上がりすぎて CPU が焼けちゃうってことはないのかな、大丈夫なのかな。
なんかね、
なんか結構 Mac も熱くなるだろうしな、これ。はい、ちなみにこの機能、10.15.3 の正式リリースとともに利用可能になるかは不明ですが、近い将来に正式導入されそうですということでね、はい、これがもし使えるようになるとちょっと古い Mac でも重たい作業ができるようになるのかなって気がしますけどね。それでは次の記事の前に、のぶすみさん、パラレルズ入れるしかないな、32ビット動かすためには。古い OS を動かすためにね、アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
2000回記念おめでとうございます。ありがとうございます。ジオちゃん、外部出力で、13インチのエアを32インチのテレビに外部出力で出してるってことか。そういうことね。ジミーちゃん、ニトロ噴射するエンジンみたい。新しい Mac Pro に、なんだっけ、名前を忘れたぞ。アフターバーナーっていうなんかオプションがありますよね。なんかそれに似たようなもんかな。アフターバーナーという名前だけでどういう動きをするかよく分かってないけど、お散歩さん、今度のマシンはそれをやると温度が上がってサーマルスロットリングが発生して逆に速度が落ちる気がするんだけど、あ、今時のか。可能性もなくはないですよね。でも逆にそれを殺すんじゃない、速度が落ちないように。わかんないけどね。はい、それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Windows 7のサポート本日で終了という記事が上がってました。本日1月14日をもってマイクロソフトが Windows 7のサポートを終了しますということで、さすがに会社でも Windows 7は使ってないでしょ、スキちゃんとこも。
うち言わんかったっけ、去年の夏っていうか去年
10なんだよ。変わったんだよな、10に変わったんか。
7月だったかな、
7月
まだようわからんけど、
10の使い方が
わからんことが、
Windows 7 2009年の10月に正式リリースされた OS なんで、10年か10年を超えた とこだね今。
セブンね、あんまり、うん、印象がないな。
ああ。まあサポート終了ということで、夕方のテレビでもちらっと言ってたな、 Windows 7サポートが終了しますって。
あ、 Windows 7、
うん、
もうなんかちょっと待って、 iPhone と頭がごちゃごちゃになって、 Windows 7、
うん、
7って Vista の前だったっけ。
Vista よりもあと、
ちょっと待ってよ、 Windows 7の前って何だった。Windows 6? そのもんないけど、iPhone
7の前が Vista か。 Vista の前が ME か。
98?
いや、98の前に ME がある。
ME って知らんよ。
Windows Millennium Edition 2000年に出たやつじゃないかな。98ME の順番ないかな、古い順番に。
私初めて触ったの多分98だと思う。
そうなの。
うん、
95とかは触ってない。
95とかは、
95は一般の人触んないか。
95ってあのなんか桃太郎とか、桃太郎なんとか太郎が入ってたやつ入ってない。
あー、一太郎花子モデルとか、
あ、
一太郎、
あれ
一太郎花子ワンツースリーモデルとワードエクセルモデルとかっていうやつ。
ワンツースリーってロータス。
ロータス、
私 それがあの学校訓練校で、ね、使ったやつだ。
あ、ロータスワンツースリ
ー、
懐かしいね
それ 95?
それは Windows の機能じゃなくて、パソコン売ってるハードウェアのメーカーがそのソフトをバンドルして売ってたってだけの話だからな。
バンドル？
あ、だから Windows OS が載って、ですぐに使えるように一太郎モデルと Word モデルを用意して並行して販売してたってこと。
さすが Windows の先生だ。
お散歩さん、アフターバーナーはエンコードをサポートするためのハードウェアに過ぎないみたいだけど、単なる GPU ってこと？アフターバーナーって。ジミちゃん XP はいつ？あ、お散歩さんが順番書いてくれてる。
XP があったじゃん、お兄さん。
98があって ME があって XP があって Vista があって78 8.1 10。
そうそう、
レイデンは123.1NT2095。
そうそう、そう、ね、XP が一番なんかにぎやかだったよね
そうだね
で、ビスタがなんかしおれたんよね。
そうだねお散歩さん、一太郎は今でもあるよ。そうですね、ジャスシステムさん売ってるもんね。僕はあの一太郎は買ってないけど、エイトックは今でも使ってますよ。小白さん、太郎ちゃんに花子ちゃん、三四郎ちゃんってのもいたよね。
あ、のぶすみさん書いてる三四郎はって。
うん、三四郎も忘れちゃいけないよ、ジャストシステムの。え、
何これは Mac で使うもんじゃなくて Windows で使うもんなんでしょ、このなんとか太郎とかは。
あ、一太郎は Mac 版だったっけ。 Windows では使ったことあるけどな、一太郎、花子、三四郎。
ここに来る人たちは何、 Windows を経て Mac に行ってるわけ。こんな詳しいみんな、みんな、なんで
Mac オンリーっていう人もいるんじゃないのかな。
すごいな、みんな。
小白さん、 Mac 版もあったよ。あったよってことは今はないってことかな。お散歩さん、花子はドローソフトで、三四郎は表計算だっけ。そうそう、
なんですか、ドローって描くってこと。
そうそう、お絵描き、お絵描きソフトじゃないけど絵が描ける、花子はね。うーん、懐かしいですね。
どうも、しかし
はい、それでは次の記事です。キナキナさんの方にあった記事です。多分この Windows 7のサポート終了を受けての記事だと思いますけど、ヨドバシ最大1万ポイントがもらえるパソコン買い替え応援キャンペーンを開催中、サーフェスシリーズも対象ということで、マイクロソフトが Windows 7のサポートを終了しますが、それに伴うパソコン買い替え需要に合わせてヨドバシカメラがパソコン買い替え応援キャンペーンを実施していますと。このキャンペーンでは対象機種を購入すると最大で1万ポイントをプレゼントするもので、1月7日よりマイクロソフトの Surface シリーズも対象に追加されていますと。また Surface シリーズは Surface Pro 7や Surface Laptop 3などに加え、明日というか今日からですね、発売される Surface Pro X も対象となっており、5000ポイントがもらえますということで、これはパソコン買い替えキャンペーン、 Mac 製品も出てくるのかな。 Windows だけってことはないような気もするけど、どうなんだろう。あ、でも Windows パソコンばっかりかな。あ、 Mac 製品は出てこないな。 Lenovo、 NEC、 パナソニック、エース、それからヒューレットパッカード、こちらが対象のようですね。はい、まあ Windows 7、まあ7がインストールされているパソコンは Windows 10とか入れたら重たくなりそうだからな、買い替えた方がいいのかもしれませんね。
なんか久しぶりになんか Mac じゃないパソコンのメーカーの名前2000回だからですか、聞いた気がする。
そういうわけじゃないけどね
なんか懐かしい、エイサーってなんか私くだらんこと言おったなって今思い出した。
エイサー、エイサ
ーそうそうそうそう
そういや、そんなくだらないこと言ってたな娘さん、いつだろう、マック版はあったよ。あ、これ読んだかな、あったよ。ケイちゃん、スキタンの最新、スキタンの最初の空海はエイトクの話で何それって言ってたよね
そうだった、全然覚えてないエイトク
エイトク、
まあそもそもあの エイトクってさ、知らんかった時、多分うちエイトクって読んでなかったよ。アトクとかアトケとか、
なんか読み方
読み方わからんかった。
確かにあれ初見でエイトクって読む人少ないかもしれないな
だってなんでエイだけエイって読むんだよ。あとはあれがエイだったらその後ATOK じゃん、だってなんでエイトクなみたいな。
それこそ iMac とか iPhone と一緒だよね
あー、なるほど。でもまだ iMac とかは最初だけ小文字じゃん、エイトクは全部大文字じゃん。
全部大文字だもんな。
おかし
い、お散歩さん、一太郎、花子は学校関係で人気が強い、根強い。娘さん、Mac では縦書きの鴎外を使っていたワープロソフト。
鴎外、
鴎外っていうワープロアプリかな。それこそワードとかイチタローと同じような感じのソフトウェアだと思いますけどね。ジミーちゃん、スキタンの最初はアボカド
娘そうあのアボカドを半分に切って食べながらみんなが喋るの黙って聞いとったね、最初は。
そうだね
あの頃
アボカド切るって聞いたことないな、
ね、あの頃はだって晩ご飯アボカド派半分で満足しよった子だけね、私。それが今じゃアボカドなって、なんか
肉はないか、肉はないかって言う
ね本当だけ、あの頃肉食べんかったもんそりゃ大きいなるわなそうだな。
小白さん、アトークって言ってたな。あ、まあ、外も読めなくはないよね はい、それでは次の記事、先ほどのヨドバシに続いて、ビッグとヤマダの、セールの記事ですね。気になるキナーさんの方にあった記事です。ヤマダとビッグカメラ、アップル製品も対象の在庫処分セールを開催中ということで、ヤマダ電機がオンラインストアのヤマダウェブコム限定でアップル製品も対象の新春処分セールを開催していますということで、アップル製品もあるんですけども旧モデルばかりということは、そうですね、アップルウォッチシリーズ4や、アップルウォッチシリーズ4は旧モデル、
旧モデルなのこれ、
今だって5だ
な、ちょっと悲しい響きだね
あと MacBookiPad Pro 12.9 インチ第2世代、iPad 第6世代、Apple TV 第4世代などが特価で販売されています。また、ビッグカメラ .com でも MacBook や MacBook Pro の旧モデルも対象のお買い得セールが開催されていますということで、ビッグとヤマダは Mac 製品もあるよということで、何か掘り出し物があるかもしれないんで行ってみてはいかがでしょうか。ただこれ昨日の記事なんでね、もしかしたら物によっては、売り切れちゃったっていうのがあるかもしれませんけどね、
うん、なんか売り切れてる iPad 97インチ
は、97インチの iPad おいおいおいどんなでっかい iPad だよね、持って歩かれんで
ちっちゃくて見えんかったよ。 iPad 9.7 レティナディスプレイ Wi-Fi モデル 128GB スペースグレーは売り切れました、だって。
あら、まあ、まあ数もそんなになかったのかもしれないけどな、在庫処分だから。
ちょっと
ん、
あ、 Apple Watch はさ、シリーズ1から売ってるよ。
シリーズ1売ってんだ。あ、まあ、在庫
シリーズ1、それがさ、みっちゃん、
うん、
みっちゃん、それがさ、アップルウォッチシリーズ3のなんかミラネーゼループステンレスのスチールケースとかあるよ、うん、6万6000とか今のみっちゃんなら買える。
あ、でもシリーズ3はいらないよ、買わなくてもいいよそう思ってんだもん。
いや
ミラネゼループも持ってるし
なんか私らが持ってるやつより高い、安くても高いね、まだ4でも、
うん、はい、気になる方はそれぞれのウェブサイト行ってみてくださいね。はい、それでは最後の記事です、最後の記事、これはスタートレックネタですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。スタートレックピカードシリーズ2制作を正式に告知、第1シーズンは1月24日配信開始ということで、はい、私大好きなスタートレックシリーズ、24日からアマゾンプライムで、スタートレックピカード第1シーズン放送が始まるんですけども、始まる前にもうすでに第2シーズンの制作が正式に発表されたそうです。スキちゃんはチンプンカンプンだな
スタートレック一回映画に付き合ったことあるよね。
映画は一緒に見ましたね、一遍。これあの、まあ、うん、映画もあったけど基本的にはテレビシリーズの続きになるのかなジャン・リュック・ピカード、パトリック・スチュワートさんが継続する。ね、あれはこのシリーズじゃない。あ、スキちゃんが言ってるのはあれでしょ、うん、スポックでしょ。
うん、
ミスタースポック、このシリーズにはスポックは出てこないんですけどね。あ、全然出てこないわけじゃないけども基本的には出てこない。ピカード、あの頭ツルツルの艦長さんわかんないよな。
だけピカードの、
あ、この人が、役名がジャン・リュック・ピカード、俳優名は、パトリック・スチュワートさんですけどね。この人が艦長のシリーズです。なのでタイトルもスタートレックピカードという名前ですけども、当時の配役はそのまま出てくるみたいですね。 データとかセブンオブナイン、あとはウィリアム・ティ・ライカーとか奥さんのトロイさんとか出てくるということで、はい、ちょっとワクワク見るぞって感じですね。一つ前の作品がスタートレックディスカバリーっていうのが、アマゾンプライムじゃなかった、ネットフリックスだったっけでやってたけども、あれはどうも続編が作られる気配がないし、第2シーズンまで確か行ったはずですけど、第3シーズンの話を聞かないんで、もしかしてこけたかなと。スタートレックピカードは、CBS が作成するんでね、これが今度はどれぐらい続くかちょっと見ものではありますけどね。ジミーちゃん手が届かないね。そうだね、さすがに97インチだと指が開いても届かないよな。
だってあのね、さっきのページ行ってみんさい売り出しの、本当になんかお情けっぽい点だったっけ、見えんかったよ。
ピントが合ってないんじゃない。
あなたに言われたくないかも。
小涌さん97インチだと壁掛けてもでかい。確かに。
どれぐらいの大きさなんだろうね。
対角線が97インチ。
インチ分からんもんだって。
まあ確かにね。ジミーちゃんシリーズ4はもうアップルで売ってない旧モデル、シリーズ3はまだ売ってる現行モデル。あ、確かにそうだよな、シリーズ4は売ってないもんな。だから頭がピカード、怒られるよ。お散歩さん、その発言はハゲハラだ。ハゲハラ。
本当だ、ジミーちゃん反省しなさい。
お散歩さん多分僕に言ってんだろうけどね。
私も言うた。ごめんなさい。
お散歩さん会議室にあるホワイトボードくらいかな。あ、100インチの大きさか。
あ、結構大きいね。そしたら。
うん。
壁には頑張ったらかけられるかもしれん。
でも端から端までピンチアウトできないんじゃない、手広げても。
確かに。アイコンめっちゃでかいかもしれない。
まあそれは調整効くかもよ。サイズを小さく。
でもあんなホワイトボードみたいな大きさにさ、今の iPhone みたいにちっこいアイコンやれんで。
まあね。はい、以上本編でした。
ありがとうございます。
それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1999回が上がって、チュリーちゃんが1999回拝聴、いよいよですねということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
あの千の位が1っていうのがもうついに終わってしまって、新しい時代に突入しましたね。
そうだね。
岩田利君が2000回おめでとうパンということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ジミーちゃんごめんね、僕もごめんね。
私もごめんね。
お散歩さん、マイクロソフトがサーフェスという名前で80インチくらいのタッチパネルマシンを発表してたね。あのマイクロソフトがパソコンのサーフェスを出す前にもそれにサーフェスっていう名前つけて売ってましたよね。でパソコンのサーフェス出すときに名前がダブルからってなんか名前変えたんだけど、それをまたサーフェスに戻すってことかな。なんかでっかいタッチパネル、何人ででもこう一緒に見ながら作業ができるというやつがあったような気がするけど、マイクロソフトさん何十万円で。あ、昔そういうのがあったって話ね。了解了解。今なんか名前変わってますよね、サーフェスじゃなくて。 確か売ってたような気はする、名前を変えて。はい、あれどうなったんだろうな、出雲の立てこもり。
それは空海で今日言った？言ってないよね。
言ってないけどね、あの配信始める前に LINE の方でちょろっとつぶやいてたけど、うん、いや仕事終わって車に乗ってエンジンかけたら出雲市で立てこもりっていうから、どこの話と思って、最初ニュース見ただけでは分かんなかったんですけどもね、いろいろ検索かけてみたら出雲市の西の方にある運送会社さんに刃物を持って立てこもってる。でどうも元社員とかではないみたいですね、今んとこ私が入手してる情報だと。でも社長出せって叫んでるとこを見ると、なんか関係はあるのかなって気はしますけどね。ジミちゃん、業者さん、あ、出入り業者さんかな、もしかしたら。そこのとこはね、収録始めちゃったんで、ちょっと今新たな情報がないんですけどもね。ああ、出雲が全国で、全国ニュースで連呼されてましたよ、出雲市、出雲市って。
え、ちょっと待って、みっちゃん、なんか今の捉え方違わん？
ん？何何？
あの業者さんっていうのは、あなたが LINE に書いとったんじゃない？
ああ、だからその立てこもってる会社はうちに出入りしてる業者さんだよ。
み、あ、ね、あ、くんっていいかって、みっちゃんのこの LINE のね、書き方はね、うん、ちなみに犯人は僕じゃないよ、うちの会社の UCC カップ自販機の管理に来てる業者さん、買い取る件、犯人は僕じゃなくてこの人だって言っとる件、あのジミちゃんが業者さんが犯人なのって聞いてるんで。
犯人は業者さんじゃないよ。
みちみの書き方おかしいよ。
そうかい。まあまあ、怪我人は一応今んとこは、あの今んとこっていうか収録時点では出てないって話だったんでね、無事解決するといいんですけどね。なんかありますか？
なんか、
なんか、
まあ今日は2000回なんて、2000回にちなんだ話、思い出話します。
思い出話、
今までやってきてなんか忘れられん出来事とかあります？みっちゃん、
忘れられん出来事？
忘れられ
ない。オフ会とかでいろんな人と会えたことかな。多分ね、ポッドキャスト僕一人でやってたらね、オフ会やってないと思う。
ね、私のせいだって言うの？
そう、月ちゃんのせいだよ。月ちゃんのおかげだよ。
なんかね、あの頃はまだすごい、まだ元気があったよね。あの結構動きよったもんね、元気に、意欲的に。あの冗談で出雲に集まろうって言ったら本当に人集まるし、まあ、あれはちょっと感動だったね。
そうだったね。
ね、まだ誰にも会ったことがない状態でオフやろうっていう話になって、
貸し別荘
を借りて、一人一人そう一人一人会う人がみんな、初対面、初対面で、
そうだな。
あの忘れられんね、そのネットの中でつながっとっても顔を知らんけど、実際に会う、そのオフになるっていう瞬間がこんなに感動することなんだって、あの知ったのがあのオフだったね、いつものオフ、最初の。私は三つはそれまでオフしたことあるんかもしれんけど、
ニフティとか PC 版、パソコン通信の時代にオフ会とかはやったことあるけどね。インターネットになってからはやったことないかもな。
なんかすごい、なんかその何そのポッドキャストもは SNS じゃないかな、ネットの世界っていうのかな、
うん、SNS ではないかもしれんな、
うん、でもさ、私らがこうやって配信発信しとる、そのこの空海 IT ニュースを聞いてくれてる人が目の前に現れるのって、
うん、
もういつも感動だよね。うん、初めてその来てみましたってコメントもらうのも嬉しいし、そのね、うん、実際にその人が目の前に現れる時のあの感動、もうね、うんと、やめられんなって、やめられんなっていうか、もう本当に感動する、本当に。でも私はみっさんがそのポッドキャストを一人でこっそりしとったことを知らんで、
うん、
結局仲間に入れてもらって、なんか普通に生きてたらね、知らなかった世界に足踏み入れさせてもらって、すごいね、出会うはずのない人とも出会えたし、 HP って書いてあるパソコンがヒューレットパッカードになったってしれっと言えるようになった自分がすごいなって会社の若い男の子に、ねえねえ、なんでそんなお母さんみたいな世代なのにそんなことわかるんですみたいに言われるのがちょっといい気分みたいな、すごいなんか吹っ飛んだおばさんにならせてもらってまあちょっと、もうちょっと変な人だけど、まあ三谷にはすごい感謝してます、うん、この場を与えてくれて。
もっと感謝して、もっと感謝
うん、本当にね、世界を広げてもらったんでね、うん、そこは感謝してます、本当に。でも番組を盛り上げてくれたリスナーの皆さんにもね、本当に。
そうですね、まあリスナーさんあっての空海ですからね
本当に、本当にね、ようもようもここまでお付き合いくださって、みっちゃんが聞いてくれる人が一人でもおる間はやめんって言って、ここまで正直ね、もうこんなグダグダにやっとったらいつかその一人もいなくなるんだろうなって思ってたもん私は、
うん、まあね、
だっけ本当に長いことやってるから、リスナーさんもね、やっぱりこう世代交代じゃないけど入れ替わりもやっぱりあったと思うし、
まあね、
まあ出会いがあれば別れもあるっていうのもあるかもしれんけど、うん、まあそんな中でもね、本当に長いこと付き合ってくれてる人たちもいるし、私が初めてツイキャスをしたのもこの今いるリスナーさん、今ここに2人いるけどね、
うん、
まあ私にけしかけてくれて、その初めて一人でツイキャスしたきっかけ作ってくれたもリスナーさんだしだって本当にいろんなことをねさせてもらったね、
そうですね琥珀さんはバンされたとか、そうだね、バンされたことあったね
そうだね、
あれにはビビりましたけど、ちょうどゴールデンウィークを挟んでたってのがあって、ちょっと助かったというか、もともと休む予定だったんだよね、あそこのとこが。
バンされて、まずありえない、その、iTunes だったっけ、ポッドキャストのランキングで一等賞を取らせてもらった。
シーズン2始めた当初ね、
うん、だけもうバンする よあのバーンするアートワークを作ってくれたアレトさんに感謝
感謝感謝
あの、まあ、アレトさんにはね本当にいろんな意味で感謝しとるんだけど、そうそう2000回の記念にね LINE スタンプも作ってくれたんですよね、アレトさんが。
あ、そうそうそうそう。
だけどそれはあの、うん、言わなきゃ言わなきゃ、
あれの URL はどうやって引っ張ってくればいいんかやな。待ってよ、アレットさんの、アレットさんがね URL で教えてくれて、僕は LINE のとこへ載せてみんなも気づくというね
あのぜひみーちゃん今日のそのブログアップするときにその URL を記事と一緒に、うん、ありますか？
貼っときましょうよね。
あのね、なかなか面白いスタンプですよ。本当に。さすがだな。
LINE のメッセージの中の URL は貼れないのか、コピーができないのか。
そうなんだ。
これ、あ、これ LINE の中のショップへ飛んでいくから URL はどうやって貼り付けばいいんだ？貼り付ける方法を探します。
ぜひね、あの、うん、
LINE スタンプのタイトルは、ローマ字で空海2000、数字の2000、これで検索すると出てくるんだと思う。あとアレットさんの、まあ、ペンネームというかハンドル、この登録してる名前が、アルファベットの大文字で TTT を2つで、ハイフン小文字でベーシック、この名前で登録されてるんで、どちらかで検索すると出てくると思います。50ポイントだったっけ。
うん、50ポイントというか50コインというか
50コインか、
うん、
そちらの方で購入できますので、あのここで発生した利益はあの原作者のアレットさんの方に行きますんで我々はもらわないんでね、うん、よかったら落としてみてください。まあ LINE を使ってる方でね、うん、
なんかアレトさん空海のスタンプ以外にもなんかもしかしたらお孫ちゃんのなんかデザイン、お孫ちゃんをイメージしたんかな、かわいいなんかあの子供ちゃんのスタンプも作ってますね。
そう、これ多分ユズをモチーフにしてるのかな、ユズズっていうスタンプ2つリリースしてらっしゃいますね。ユズズ2020とユズズボリューム1ってやつ、それとうちの空海2000というやつ、これ3つリリースされてますんで、よかったら見ていただきたいと思います。
はい、
S 川さん、アーカイブ組としては編集マシンが壊れて1ヶ月以上配信が止まった時は辛かったです。空海ロス、ロスになったの、
そんなに、結構聞いてくれとおさるじゃん。じゃあ
そうだね、
ガッツリ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。一旦のポゴプラグは今でも接続できる。
ポゴプラグはね、もうポゴプラグ自体がもうサービス終わっちゃったんで、あそこからアーカイブ落とすことはもうできないんですよ。でどっかいい置き場がないかなと思ってはいるんですけどね。加工音源、もううちの加工音源売ってもね何の価値もないんでね、ただでだただで垂れ流しそうとは思ってるんですが
ちょっとね、自分を戒める意味でそのデビュー当時の自分のあのもうちょっと可愛げのあった声聞きたいな。
送ってあげようか。
あるんですか？
あ、ありますよ、
うん、
あの10年分まとめて20ギガぐらいあるかな。
でも最初の頃のでだけでいいっていうか、もうね、なんかね、始めた頃はなんか本当可愛げがあってウキウキしながら、あの配信されるのをすごい待ってて、配信されたら聞いて、なんか自分の喋り聞きながら結構ウキウキしよったのに、今聞きたくなっても、こんなに変わるんだって。
ね、猫かぶ
っ、年を取ると猫かぶっとったでしょ、最初は間違いなく。で、年取るとどぶとくなるじゃない声が。今なんかね、声嫌いなのにね。みっちゃんもちょっと声変わったんかな、あの大体にその綺麗な声しとるけどさ、前から。
誰が、僕が？
みっちゃん、あの昔お笑い漫画道場 の、 あの司会やっとった人みたいな感じじゃん。
柏村武明？
あ、そうそうそうそう、その人その人。
それ全国版の人じゃないから言ってもわかんないんじゃないの？
え、あの人中京テレビだったっけ？お笑い漫画道場って。
中京テレビ、お笑い漫画道場。あと
でも
RCC ラジオに出とったりもしてたな。すきちゃん知らない？
有名な人かと思った。何を？
土曜日か日曜日の夕方に、今のエディオン、昔の第一家電の最上階のサテライトスタジオから1時間のラジオ番組やってたじゃない。
ラジオ聞かないもん。
あ、そっか。柏村武明の、武明のサテライトナンバーワンだったかな。なんかその広島でラジオ番組をしてましたよ。あ、ジミちゃん知ってんだね、車田吉が出とったやつ。
お笑い漫画道場でしょ。
うん、そうそうそうそう。
結構やっ、あれ全国でやってたんじゃない？だって中京テレビだったら普通私らも知らんじゃない、山陰地方に住んどって。
あ、でも、
でもやってたじゃ
んのかな。あ、そうそう、のぶすみさん大議士になってましたね、柏村さん選挙に出て。
そうなんだ。
あ、ジオちゃんも知ってるんだ、柏村武明。
ほらほら、近畿はやってたもん。
あ、ちゃんが URL 上げてくれてる、あの空海の LINE スタンプの、ありがとうございます。
あ、120円なんだね。
ああ、あの日本円に直すと、日本円に直すと、
日本円、ええ
だってあそこ日本円で買えないじゃん、コインだかなんかに変換しなきゃいけない、ポイントだかコインだかに。
あ、そだけ現金でとか言えば、あ、語彙が減ってますよおじいさん。
のぶすみさんも漫画道場を見てるんだね。結構
やってで、岩手県の方でもやってんじゃん。岩手県じゃない、宮城県とか。
宮城県。
あ、のんちゃんが通りすがりにありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん、ミタンスキさん、この知名度を利用して立候補する、何に何に立候補するの、
このどの知名度、
知名度ねえよ。はい、ということで、2000回この辺で終わっときますよ。
あー、よかった、今無事に帰ってこれて、ちょっとミタン、お待たせしましたけどね、今日は。
はい、
いい時間だね、1時間、
うん、いいとこ。明日明後日は私が残業なんで、あの短縮版で、2001回、2002回お送りする予定ですので、よろしくお願いします。
あ、明日明後日、明日明後日
が残業です。で、はい、金曜日はまた普通にやります。あ、小涌さんで抽選はって言ったよな。土曜日やっちゃう、
昼から
やるなら昼からだな。でもちょっとバタバタするからな、半日だと。一周伸ばさせてください。
引っ張るね
引っ張るね一周伸
ばすと
何日になるんだ
25日です。
25日か。まああの AirPods Pro も2月に入らないと届かないんでね
一周引っ張るんかって言いながら私そういえばスキちゃんショー考えてなかった。マッチが考えてないというか考えとったけど、あの決められてないんです、ね、悩んで何していいか分からんで、う
ん、サンタさん AirPods Pro はそう入荷待ちです。注文かけたのは1月2日の初売りの時に注文かけたんだけども、最短で2月入るんでね、1ヶ月以上今待ち状態になってるんで、まあ抽選会やってもモバイルバッテリーはあの発送できるんですけども、AirPods Pro の方の発送はまだもうちょっと先になるんでね、抽選は1週間延ばさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上空海 IT ニュース2000回、1月14日でした。お届けしたのは
いい響きだね、2000回。これからもよろしくお願いします。のすきちゃんと。
なんか2000回ってなんか言いにくいな。でもまあ今回だけだからいいかみっさんでした。
2000回言いにくい、
なんかスルッと言っちゃうよ2000回。それではまた明日。三四ただものだんだん。
いやーお土産考えよう、頑張って。
お土産じゃないよ
何でしょう、あの突撃あなたに会いに行きますプレゼントでしょうか。
おお怖い怖い
Google マップで探りますみたいな、はい、
怖えよ。
しますよ。 Soraumi IT News。